皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。新しい年が始まって皆様どのようにお過ごしでしょうか。それぞれ新しい年に向かっていろいろな希望や夢、目標を立てられた方もいらっしゃるかと思います。また去年のいろいろな物事に対して、感謝を捧げたりまた後悔したり涙を流したりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。必ずそれが今年はあなたの素晴らしい祝福となることを期待します。今日の聖書の箇所を共に見ていきたいと思います。
コリント人への手紙第24章1節から6節。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず神の言葉を曲げず、真理を明らかにし神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らしキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。
今日のこの箇所はこのパウロがコリントに向けて手紙を書いていますが、その中で、自分にこの与えられている、任されている、自分が置かれているこの任務、この福音を伝えるこのことに対して、自分は本当にこのもう自分でできるありとあらゆることを行って、もう恥ずべきことを捨て、そして悪巧みに歩まず神の言葉を曲げずに、この全ての人の良心に自分を推薦するぐらいにこの自分を清めて神様の御言葉を大胆に語る。しかしそれでも福音の真理に目が隠されてしまう人がいるんだ。そして最後にはパウロが言うには、この神様こそが私たちの心に光を当ててくださって、イエス様を知ることができるようにしてくださるお方です。今日私たちが神様は第一番目に知りたいことは、神様が私たちの心を照らしてくださることによってイエス様を知ることができるようになるということです。この知るというのには二つの種類があるかなと、二つのステップがあるかなと思います。一つ目はまずその人について知る。その人が何歳であり、その人がどういう状況を、環境を歩まれた方であり、またその家族構成など、その人について知ることができると思います。誰かに、あの人知ってるって言われたら、知ってるよと答えることができる。で、その二つ目のステップ。二段階、さらに上のステップは、その人自身を知る。その人と知り合いであるということです。接点がある。接触があって交わりがある。人々から、あの人知ってる、うん、知ってるよ、さっきも会ったよ、とか、うん、時々会って話する人なんだ、とか、あ、自分の本当に友達だよ、という、この二つの知るというステップがあると思います。私たちは当然聖書の中でイエス様を知識で知ります。イエス様がどういうお方であるか、そして聖霊に光が当てられて、もっともっとイエス様を知り、イエス様と交わって知り合いに、そして兄弟になることができます。兄弟であるという事実を知る以上に、本当に兄弟として交わりを持っていく、 その知る、知り合いになる、そのようなものになりたいと思います。イエス様が本当の兄弟として知るものとなりたいと思います。二つ目は、ここでパウロが自分が使わされている任務は憐れみによってである。私たち全てのものが神様の憐れみによって今置かれている現場や任されている仕事、働き、学業、親業、またいろんなものがあると思います。それらは神様が憐れみによって私たちを使わせてくださっているんだと語っています。私たちは憐れみによって使わされました。ですからそこには何の条件もありません。私たちが条件が満たされるものだからこそその働きが任されている。親として、また夫として、妻として、また学生としての身分、学業、それが務めとして与えられているわけではないんです。私たちが神様の前に神様の条件で認められることは何一つありません。神様は無条件で私たちを憐れみによって選んで使わせてくださっています。そこにはもう一つの大きな大事な約束があります。それは神様が共にいて、神様の力によって必ずその働きを全うすることができるという約束です。その神様が憐れみによって私たちをそこに使わせてくださいました。ですから私たちが今使わされている現場で自分はふさわしくない、また自分はできない、自分にはできないと落ち込む必要もありません。なぜなら神様が共にいて、そこで神様の力によって神様が必ず完成してくださるからこそ私たちがそこに使わされているからです。神様と共に、神様の力、神様に信頼して、その任されたものを進んでいきたいと思います。三つ目はこのパウロの告白を模範にしたいと思います。パウロはイエス様のためにあなた方に仕えるしもべなのですと語られました。彼はいつも人々に仕える思いで一生懸命手紙を書いたり、その旅をして福音を伝えたりしました。私たちの心にもこの使えるものとしての姿勢が必要だと思います。どんな時にも使えるものが大切だと思います。私たちも今日一日使える人になりたいと思います。イエス様のために使えるんです。自分のためでもなく、相手のためでもなく、イエス様のために使える。その時に私たちは神様の素晴らしい祝福をいただくことになると思います。お祈りします。ハレルヤ。神様、このようなものをあなたが、あなたの憐れみによって召してくださって、無条件で条件なしで私たちを召してくださって、そしてそこにあなたが共にいて、その働きを完成してくださることを主を感謝いたします。あなたが使わせてくださった働きですから、あなたが必ず責任を持って完成してくださることを感謝いたします。私たちがパウロのように今日使えるものにならせてください。そして本当に、あなたを個人的に知るものとならせてくださいますように。人々から聞かれるときにイエス様のことを知っているよと答えることができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。知らない民に
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。